お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス様、人々がどのように献金するかに注目され、やもめを称賛される。オリーブ山の説教の中で質問に答えられる。そしてこれらのことはいつ起こるのでしょう。今日の聖書の箇所はルカの福音書21章1節から38節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書21章の学びに入りますが、ルカの福音書の予言的な部分にやってきました。この箇所はマタイとマルコのオリーブ山の説教に相当しますが、類似点とともにコントラストもあります。マタイの福音書には弟子たちが主イエスに尋ねた3つの質問が書かれています。1つ目の質問は、いつそのようなことが起こるのでしょうかという質問。つまりマタイ24章2節にある、石が崩されずに積まれたまま残ることのないことはいつ起こるのかという質問です。2つ目は、あなたの来られる時にはどんな前兆があるのでしょうかという質問です。そして3つ目は、世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうかという質問で、マタイ24章の3節にあります。マタイ24章の3節には次のように書かれています。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。しかしこの章で主は最初の質問に答えられ、ルカは予言の最も実際的な局面の一つを取り扱います。そしてルカの意味には神秘も憶測も全くありません。なぜならルカのほとんどの記録はすでに予言ではなくなっているからです。それは歴史の中で実際に実現したことだからです。本文に入りたいと思いますが、ルカ21章の1節から4節。さてイエスが目を上げてご覧になると、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。またある貧しいヤモメがそこにレプタ銅貨2つを投げ入れているのをご覧になった。それでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。その宮の富に比べればヤモメの献金は大した額ではありませんでした。彼女の小さな銅貨2枚は宮の維持費にはほとんど助けになりませんでした。でも主は献金をそのような方法で計られません。主はあなたがいくら献金したかではなく、いくら自分のために手元に置いたかで計られるのです。私たちは10分の1体制の下に生きてはいません。なぜなら10分の1体制はあなたがどれだけ捧げるかを指図するからです。神様は捧げる人の犠牲をご覧になられます。通常あまりたくさん捧げられない人こそ本当の犠牲を払っている人です。神様はあなたが自分のために取っておく分をご覧になります。次の日曜日、誰かがあなたの捧げているのを見て、おやまあ、あの人は随分たくさん主の働きのために捧げているなあと言うかもしれません。でも神様は何と言われるでしょうか。神様はあなたが 自分のために取っておく分を見ておられるのです。5節から6節。宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。するとイエスはこう言われた。あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。主があの貧しいヤモメは金持ちよりもたくさん捧げたと言われたとき、弟子たちは言いました。この宮を見てください。この豊かさ、工事に使われている非常に高価な石を。彼らの指さしていた豊かさは印象的でした。でも彼らは本当に真の豊かさを見ていたのではありません。この立派さはもうすぐなくなってしまうのです。もうすぐ瓦礫の中に横たわり、石が崩されずにそのまま残ることのない日がやってくるのです。そしてあなたも私もこの世の富をそのように見るべきなのです。長くはありません。すぐに過ぎ去ってしまうのです。7節。彼らはイエスに質問していった。先生、それではこれらのことはいつ起こるのでしょう。これらのことが起こるときはどんな前兆があるのでしょう。マタイとマルコの福音書では、協調点は主イエスに弟子たちが聞いた最後の2つの質問に置かれていることがわかります。あなたが来られる時の前兆は何ですか？そして世の終わりの前兆は？キリストが戻って来られることがマタイにとってはもっと大切なことでした。そして主はそのことに関連して質問に答えておられます。ルカの福音書のここでは、主は石が崩されずにそのまま残ることのない時のことを強調しておられます。それはつまりエルサレムの崩壊です。これはオリーブ山の説教の一部ではありますが、主はおそらくすでに弟子たちの最初の質問には答えられたのだと思います。そしてその後、彼らがオリーブ山に来て詳細を尋ねた時に、マタイの福音書に見られるように、主がもっと正式な完結した意見を述べられたのでしょう。疑いなく主はご自分の教えを繰り返し繰り返し与えられたはずです。8節。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時は近づいたとか言います。そんな人々の後についていってはなりません。終わりの時の特徴は、私たちが住んでいるこの時代の特色でもありますが、偽キリストが出てくることです。主がこの地上におられて以来、ずっと偽キリストが出てきています。主の時代にも偽のメシアたちがいました。今日も超自然の力を持っていると主張する人たちがいます。彼らはイエス様のことをたくさん話はしますが、彼らは自分たちを主のおられるべき場所に置き、主のものとなるべき栄光を自分たちのものにしています。そこら中に偽キリストが歩き回っており、確かに偽宗教がたくさんあります。9節から10節。戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけません。それは初めに必ず起こることです。だが終わりはすぐには来ません。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり。戦争はその時代のもう一つの特徴です。時の終わりに向かって戦争は激しくなります。反戦論が激しくなっていますが、神様の御言葉にはこう書かれています。第一テサロニケ5章の3節。人々が平和だ、安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。私たちはまさに今、そういうところにいるのです。主が帰って来られるまで、戦争がこの時代全体の特徴となります。 11節。大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。これらはおそらく終わりに行くに従って激しくなるこの時代のもう一つの特徴です。12節から15節。しかしこれらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証をする機会となります。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論もできず反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。主はこの箇所でイスラエル民族に対して語っておられます。これらのすべては特別にユダヤ人に適用されます。ヨハネの福音書15章18節から19節には次のように書かれています。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。もし主イエス・キリストに従っているなら、あなたは人気投票で勝つことはないのは確かです。16節から19節。しかしあなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにまで裏切られます。中には殺される者もあり、私の名のために皆の者に憎まれます。しかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありません。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。この箇所は大患難時代に滅ぼされることのない14万4千人のユダヤ人たちに直接適用されます。大患難時代のこれらのユダヤ人たちの苦しみは、ロト強制収容所によるドイツの迫害にあった時の苦しみよりももっと激しいものですとマギー博士は述べています。20節。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。彼らがルカ21章7節で、これらのことはいつ起こるのでしょうと主に尋ねたことを思い出してください。それはつまり、石が崩されずにそのまま残ることのない時のことです。このことはローマ人テトスがエルサレムを紀元70年に包囲した時に起こりました。これらの人々の多くは、約40年後にエルサレムの城壁の穴から向こうにテトスの軍隊の旗印が風に翻るのを見たとき、キリストのこの言葉を思い出したはずです。そして同じことがもう一度終わりの日に起こるのです。21節。そのときユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。彼らはその時に大患難時代にするべきことをしなければなりませんでした。できるだけ早くエルサレムから脱出するべきでした。偉大なユダヤ人の歴史家ヨセフスは悲惨なエルサレム包囲のことを語っています。町の長期の閉鎖状態の時、母親たちは自分たちの子供を食べました。人々はハエのように死んでゆき、死人は城壁の外に投げ出されました。そこに留まった者たちは飢えて死ぬか奴隷に売られるかのどちらかでした。主はここでも終わりの日がどうなるかのミニチュア画を描いておられるのです。 そんなことが二度と起こるはずはないと主張する人たちがいます。しかし、それは歴史の中で確かに一度起こったのです。そして主は確かにこれが起こると言われ、そしてそのことが起こりました。そして主は再びこのことが起こると言われました。ですからそれは必ず起こるのです。22節から24節。これは書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。その日、哀れなのは身重の女と血の身子を持つ女です。この地に大きな苦難が望み、この民に身怒りが望むからです。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。ユダヤ人たちは散らされました。テトスは彼らを奴隷にしました。奴隷になった彼らがローマのコロセウムを建てたのです。大きな苦難と怒りがイスラエル民族に下りました。約1900年前にテトスがエルサレムの町に入って以来、ユダヤ人はエルサレムから異邦人を追い出せないでいます。テトスが征服した日から今日まで、異邦人がエルサレムを支配してきました。エルサレムの聖なる場所は異邦人に取られています。そして彼らの宮が建っていなければならない場所に、オマールのモスクが建っています。主は異邦人の時が満ちるまで、エルサレムは異邦人に踏みつけられると言われました。私は長いことエルサレムを見てきましたが、今もってエルサレムは異邦人に踏みつけられています。異邦人は今もエルサレムに存在します。そのように神様の御言葉は驚くほど正確なのですと、マギー博士は述べています。25節。そして日と月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み。これはキリストが地上に戻って来られる前のことを指していると思います。終わりの日にはこのようになるのです。26節。人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。この説を引用して、これは今日の映像だという人たちがいます。しかしそれは間違いです。今日確かに政治的危機や社会的困難は大きな心配の種です。また物理的な動乱も圧倒的です。でもこれらのものは終わりの日にはもっとずっと悪くなるのです。27節。その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。キリストはいつ戻って来られてもおかしくありません。今日物事があまりにも早く起こっているので、あなたがこれを聞いている間に、キリストの体である教会がこの地上から取り去られるかもしれないのです。もしそうなら、これを聞いているあなたが私と共にキリストの御前におられることを願っていますと、マギー博士は述べています。28節。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。これらのことが起こり始めているのでしょうか。私が言えることは、私の救いと贖いは今、私が最初に信じた時よりも近くなっているということです。私は主が帰って来られることを知っています。私にとって大切なのはそのことだけですと、マギー博士は強調しています。29節。それからイエスは人々に例えを話された。イチジクの木やすべての木を見なさい。 木の芽が出ると、それを見て夏の近いことがわかります。そのように、これらのことが起こるのを見たら、神の国は近いと知りなさい。私は今も、イチジクの木はイスラエル民族のシンボルだと考えています。そして神様の時計はイスラエルなのです。32節。誠にあなた方に告げます。すべてのことが起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。この時代はイスラエルの種族を指しているとも言えます。だとすると、この人々が滅ぼされることがないことを教えています。あるいは、一世代の人々と彼らの寿命全体を指しているとも言えます。そうだとすれば、これらの出来事の始まりを見る人々が、その終わりも見るという意味になります。これらの出来事が起こる迅速さに協調点が置かれているようですから、イスラエル民族の永遠性よりはむしろ、私は2番目の説明を取りますと、マギー博士は述べています。33節から35節。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさい。その日は全地の表に住むすべての人に望むからです。私は世界を改革したり変えたりするように求められてはいません。それは神様の仕事であって、私の仕事ではありません。神様は私に神様のために生きるように、そして神様の御言葉を伝えるように依頼されました。だから私はそうしようと努力しています。そしてあなたも同じことをしておられるように望んでいます。神様の御心の中にいることは、とても心地の良いことです。36節から38節。しかしあなた方は、やがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるように、いつも油断せずに祈っていなさい。さてイエスは、昼は宮で教え、夜はいつも外に出て、オリーブという山で過ごされた。民衆は皆朝早く起きて教えを聞こうとして宮におられるイエスのもとに集まってきた。どのようにして価値あるものになることができるのでしょうか。私を価値あるものにする唯一のものはキリストの中に私がいるということです。そのようなわけで私は主を私の救い主として信じ受け入れました。そしてもし敬虚の時に私が生きているなら、神様の恵みによって空中で主にお会いすることができるのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、イエス様、人々がどのように献金するかに注目され、やもめを称賛される。オリーブ山の説教の中で質問に答えられる、そしてこれらのことはいつ起こるのでしょうというテーマで、ルカの福音書21章1節から38節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はルカの福音書22章1節から34節、祭司長たちと共にイエス様を裏切ることを悪巧みするユダ。イエス様、最後の過ぎ越しを計画され、主の聖餐を定められる。ご自分が裏切られることを告げられる。将来の御国での使徒たちの地位、そしてペテロの否定というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 0592-592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。